恵みをいただく御言葉は、ヨブ記の8章です。ヨブ記の8章、まず1節から3節まで宣言いたします。シュアハ人ビルダデが答えて言った。いつまであなたはこのようなことを語るのか。あなたが口にする言葉は激しい風のようだ。神は公義を曲げるだろうか。全能者は義を曲げるだろうか。アーメン。それでは一言お祈りをいたします。私たちの愛する我らの主イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。今我らともどもあなたの御前に進み出て、あなたから恵みをいただこうとしております。どうかあなたがお語りくださいますように、御言葉を通して主よ、昨日も今日も決して変わらぬイエス様、あなたの御言葉が主よ、昔の生徒たちから今の時代に至るまで、すべての生徒たちを御言葉によって養ったがごとく、今我らにも望んで支配して、また主よ、この不具合の起きているようなインターネットの回線、主よ、あなたがこれをも癒して、主よ、健やかにしてくださいますように、ただすべてあなたの栄光の上になりますように、どうか導いてください、助けてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ちょっとインターネットの回線の方に不具合が起きているようで、たまにですね、途切れたりします。どうか皆さんお祈りいただければと思います。で、本日のこの予備記の8章、前回までは、一人目の友人に対するヨブの回答でしたけれども、この8章は、続いて二人目の友人、シュアハ人ビルダデの、このヨブの言葉に対する、その返答ですね、になるんですけれども、それはこの8章だけで、その次の9章から再びヨブの、その、彼に対する返答になるんですけれども、このビルダデが、先に語り出した言葉、ね、このヨブがもう激しい風のようだ、あなたが口にする言葉は激しい風のようだ、いつまであなたはこのようなことを語るのか、ね、その、責め立て口調の言葉で始まります。もっともヨブ自身がですね、自分の言葉は、ね、激しい風のようだということを、もうすでに6章の方でも7章の方でも、ね、2回も、ね、自覚して言っているわけですけども、ね、ですから、ね、当然のことに対して当然のことを、ね、吹きかけるような感じですね。人が風邪をひいてもうコンコン咳を、ね、する、それに対して文句を言っているようなもんですね。あなたはいつまでそんな、ね、激しい風のようなことをするのか。風邪は別に引きたくて、ね、引くわけではないですね。ヨブ自身も、ね、自分が今この災難に遭っているのに対して自覚はないんですね。一体なぜこのようになったのか、むしろ、ね、思い当たるのは神様に対して忠実に仕えてきたことばかりけれども、ね、一体どの罪ゆえに自分にこんな、ね、災害が下るのか全くわからなかった。で、その上、それだからヨブの口調が激しい風のようになるって、ね、ヨブ自身が言っていたんですけども、それに対して、ね、ビルダーでは当たり前すぎることを、ね、当たり前に、攻め立てるんですね。あなたが口にすることは激しい風のようだ。で、この、8章の、このビルダデという人の、その、言葉は一貫してですね、非常に正当な、正論ですね。9章の2節を見ますと、ね、ヨブの答えも、ね、誠にその通りであることを私は知っている、ね、という、ね、一切このヨブ、この言葉に対する反論することを一切しないんですね。誠にその通りだって、 けれども、この神様は正当で正しいお方だ、また、罪に対しては罰を、そして、善に対しては報いをしてくださる、そのことはもう百も承知だ。ただヨブにとって問題なのは、自分に対して一体どの罪でもって自分は罰せられたのかわからない。むしろ、その、東方一の大金持ちになるほどに祝福され、そして本当に義人としてずっと、通ってきた。また、神様もまた悪魔サタンに対して、見よ、ヨブのような、全く純粋を貫く者は、いるだろうか、そこまで神様も、お墨付きを与えたぐらいのヨブです。そのヨブがどうしてこんなにもひどい災いに遭わなければならないのかというところがヨブの、問題だったわけですね。それに対してこのビルダーでは、またこもって正論に次ぐ正論だけを、言っているようなものです。で、4節、もしあなたの子らが神に罪を犯し、神が彼らをその背きの罪の手中に送り込まれたのなら、もしあなたが熱心に神に求め、全能者に憐れみを請うなら、もしあなたが純粋で正しいなら、まことに神は今すぐあなたのために起き上がり、あなたの義の住まいを回復される。あなたの始めは小さくても、その終わりは甚だ大きくなる。日本語では、もし、もし、もしで、訳されてるんですけども、ヘブライ語は、イム、というヘブライ語です。イム。確かに、もしもっていう、ことふうにも訳されるんですが、しかし、これですね、もともとは、見よ、見なさい、ひんね、その言葉に似た意味で、見なさい。ですから、物事を断定するときには、見よっていうふうに訳されますし、また疑問形で来るときには、どっち、フェザー、そういうふうにも訳されます。そして、確かにこの通りに、もしで訳すこともできるんですけども、この4節ですね、口語訳と、新教訳は、もしで訳してなくて、断定で訳しています。あなたの子らが神に罪を犯し、神が彼らをその背きの罪の手中に送り込まれたのだって、断定口調で、口語訳と新教訳は訳しています、そのようにも確かに訳せます。ですからもうビルダでは、最初に、いつまであなたはこんなことを語るのか、あなたの口の言葉は激しい風のようだ、あなたの子供たちが罪を犯したから、あなたの子供たちはああなったんだよと、もう非常にもう歯に衣着せぬ言い方がこのビルダーでの、この8章の口調です。ヨブはそれに対して、否定をしてないというところからには、そういう思い当たる詩が、きっとヨブの中に、あったんでしょう。それにしてもひどいですね。それにしても、ちょっと哀れみがないような感じです。人は正論で、言ってしまってそのままでは、崩れ落ちてしまうものですね。もしその相手が弱かったり、本当にそれまでの人生の中において、もうそうならざるを得ない状況、もうその、人の目から見ればなんでこんなことするのというような、癖とかその体質、身についてしまった、それに対して、もう言葉で一刀両断で切り捨てるような、そういうことをするとするならば、その相手はもうただ切り捨てられただけで、何の立ち直りもできないものです。人とは、弱いものですから、だから神様は、愛、憐れみ、許しでもってアプローチしてくださり、そして、私たち人が、普通に見ればもう一刀両断するようなことをさえも、主は忍耐深く、憐れみ深く、その人の、くすぶる闘神を消すことなく、傷んだ足を折ることもないような、そういうアプローチで、主は、来てくださるわけですけれども、しかし人はですね、もうすぐにでも、その良くない性質を、バッサリ切って、でそれで、立ち直らせさせよう、そういう、教えたい、諭したい、そういう言葉で、満ちているわけですね。 本当に主の方法と人の方法は違うものです。このビルダデは確かに間違いではない正論を言ってはいるんですけども、しかしあまりにも正論という刃を振りかざして、傷つけるようなそういうところがあるようです。もしと訳されてるんですけども、これは見よとも訳せます。そしてこの子供たちが罪を犯したからだ、そういうふうにも訳せます。でそこで、この5節6節でも こちらの方は口語訳でも、もしで訳されていますが、もしあなたが熱心に神に求め全能者に憐れみを請うなら、もしあなたが純粋で正しいなら、まことに神は今すぐあなたのために起き上がり、あなたの義の住まいを回復される。あなたの始めは小さくてもその終わりは甚だ大きくなる。確かにこれもその通りですね。本当にヨブ自身が純粋で正しくて、そして主に向かって起き上がって悔い改めるならば主は回復させてくださるんですけども、ただヨブの場合一体どの罪に対して悔い改めればよいのか全くもって思い当たらないんですね。むしろ正しいことをしてきたという思いが、ヨブの中に占めているわけです。ですからまずですね、私たちがなすべきことは、相手が思い当たるような罪を思い起こさせてあげるところからまず、もうどうせこの思い起こさせをするのであるならば、するべきでしょう。ただ一方的に大冗談に、罪を犯したんだ、それがあなたの責めている、悔い改めなさい、この言葉よりもむしろ相手がどういう状況であるのか、そしてもしその話の中で、罪を犯して神様に対して忌み嫌えることがその中で発見されたならばそれを、指摘するのはいいんですけれども、しかしそれも聞きもしないで、この友人たち聞いてないですね。あなたはどうしたら、どうなったのかということよりも、むしろ余分に、大冗談的に、先生になって教え諭す、そういうことですから、だから、言ってみればここに4人の先生たちがみんな先生し、一人も聞く人がいないような、そういう状況ですね。で、テマン人エルファズの場合は、自分が見た神秘的な体験や、幻を根拠にして、ヨブを諭したんですけども、この主派人ビルダではですね、発説見ますと先代の人々の、知恵に、論拠してヨブを諭そうとします。発説から、さあ先代の人に尋ねよう、その先祖たちの探求したことを確かめよう。私たちは昨日生まれたもので何も知らず、私たちの地上にある日は影だからである。彼らはあなたに教え、あなたに語りかけ、その心から言葉を出さないだろうか。ですから先代の人々からの知恵、それに聞くべきだ。自分たちはただ地上においては影にしか過ぎない。その彼らの語りかけを聞きなさいということですけれども、11節から、パピルスは沼地でなくても育つだろうか。足は水がなくても伸びるだろうか。これはまだ若めの時には刈られないのに他の草に先立って刈れる。パピルスや、足、水の中で生息するその植物は、水がなくても伸びるだろうか。自然のその草に、目を向けなさい。そして13節から、すべて神を忘れる者の道はこのようだ。もうここのパピルスや、足が水がなくなるとたちまち枯れてしまうのと同じように、神様を忘れる者はこのようにたちまち、枯れてしまい、そしてその望みは速やかに消え失せてしまう。で14節から、その確信は蜘蛛の糸、その信頼は蜘蛛の巣だ。彼が自分の家に寄りかかると家はそれに耐えきれない。これにすがりつくと、それは持ちこたえない。彼が日に当たって青々と茂り、その若枝は庭に生え入れ、その根は石くれの山に絡まり、それが岩間に生えても、神がもしその場所からそれを取り除くと、その場所は、私はあなたを見たことがないと否む。見よ、 これが彼の道の喜びである。他の者がその地から芽を出そう。アーメン。この神様を忘れる者の道はもうたちまちしおれてしまう。そしてその神様に論拠しない、神様に立たない者のその家は蜘蛛の巣だ、蜘蛛の糸のようにもう手で、こうやって、寄りかかろうとしたらもうたちまち、蜘蛛の糸を支える力なんてないですから、たちまち倒れてしまう。神様を支えとしない者はそのようなものだ、誠に正しいことではありますね。そしてたとえその枝がもう岩に絡みついて括弧として育っているかのように見えても、しかし神様を恐れるやまわないもの、神様が、その場所からそれを、すって取り除いてしまうなら、その支えを除いてしまうならば、もうその場所さえも私はあなたを見たことがない、そういう呼ばわりされてしまう。これが、全て神を忘れる者の道、神を敬わない者の望みだって言っております。でさらに20節、見よ、神は潔白な人を退けない、悪を行う者の手を取らない。ついには神は笑いをあなたの口に満たし、喜びの叫びをあなたの唇に満たす。あなたを憎む者は恥を見、悪者どもの天幕はなくなってしまう。最後に彼は、この潔白な人は神様は退けない、だから、それに対して神様を忘れる者はもうたちまち、蜘蛛の巣のように倒れてしまう、寄りかかることもできない。神様は潔白な人を退けることなく、悪を行う者の手は取らない。神様はですから、正しい者を弁護し、神様に従わない悪者は、それは、倒される。非常に、それはその通りなんですね。ヨブも、この2節で、誠にその通りであることを私は知ってるって、そういうふうに答えております。結局、このシュアハジ・ミビルダデのこの言葉は、ヨブに対して、だから何というような、そういう、そうですね、その通りですね、で終わってしまうようなものなんですね。このシュアハジ・ミルダデ、この4節で、あなたの子らが神に罪を犯し、神が彼らをその背きの罪の手中に送り込まれた、そういうふうに言っていることに対しても、ヨブは、反論しません。ただやはりこのビルダデ、のその、要するに、基人に対して神様は報いる、悪人に対して神様は、その悪に相当する報いを与える、その言葉の主張の、なんでビルダデがその言葉を出したか、やっぱりその背後にヨブが何か背後で悪いことをしたからだ、因果応報だ、そういう、その、思い込みがあるから、だからこの言葉を出したのですね。ヨブが、罪を犯した、あるいはヨブの子供が罪を犯した、だから、この話題に合ってるのではないか、そういうこの言葉の持っていき方、またこの、言葉の出し方からして、それが、推測されます。人は、思います。あの人があんな技になってるのは本人自身が罪を犯したからだろうか、それともその子供だろうか、その親が悪いからだろうか、そういうふうに思うんですけども、イエス様の答えは全くもって違うんですね。冒頭で宣言しましたところはヨハネによる福音書の9章です。ヨハネによる福音書の9章、9章の1節から7節のところですけれども、1節からお読みしていきます。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技が この人に現れるためです。アーメン。で、この人がこの、ね、盲目という、ね、災いに遭っているのは、ね、どういうわけですか。あの人が罪を犯したから、この人が罪を犯したから、ね、そういうふうに弟子たちは問いました。誠にこのヨブの友人たちの、ね、ようですね、因果応報、何か罪を犯したからそういう良くないことが起こるのだ、ね、というその視点で、立って、イエス様に質問するんですけど、しかしイエス様の答えは、この人が罪を犯したからでもなく、良心でもありません。もう罪の問題ではなく、これは神様の栄光の問題だと言っております。そうです。ヨブに災いが起きたこと、これは神様の栄光が大いに大いに現れるためです。ヨブ記の後半は神様の栄光で満ちておりますね。ヨブの友人たちは、ね、あれが罪を犯した、あなたが罪を犯した、ね、そういう問題、ヨブは、いや罪は犯してない、ね、あの罪、この罪、思い出さないって、もう罪、罪、罪、罪のその論拠、その、ね、論争に満ちているところに神様は、ね、ただただそのご自身の栄光、ご自身の創造の御業、その不思議さ、そしてその被造物を固く保っておられることのその、ね、技をもう圧倒的に示して、そして神様が栄光をお受け取りになられました。イエス様は言います。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の技がこの人に現れるためだ、ね、でこうして、ね、この生まれつき目が見えない彼も、ね、イエス様にあって神様の栄光が表されます。続いて4節以降読んでいきますと、私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。言ってシロアム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行った。アーメン。でこのようにしてイエス様は罪の問題ではなく、むしろこれは神様の栄光の問題ということと、そしてイエス様ご自身がですね、この目が見えない人の目に、ね、泥を作って、泥を塗って、そして指示をされるんですね。シロアムの池に行って、そこで洗いなさい。で、もしこの時、この目が見えない人が、このイエス様の言葉に従わないで行って洗わなければ、それはそのままだったでしょう。けれども、行って洗ったから、だから、この人の目は見えるようになって、そして、多くの人々に神様の栄光を表し、このイエス様の栄光を表していきました。そしてそのイエス様の栄光を見た人々、二通りのパターンがありました。イエス様の栄光を見て、イエス様を受け入れる人。で、もう一つのパターンは、イエス様、あれは罪人だ、ということで、ね、分裂を始める。まあそういう、それが人間のありさまですけれども、人は、ね、あれが悪い、これが悪い、ね、神様から離れた善悪判断で、ね、いろいろ判断して、そして、ね、先人の教えを持ち出したり、あなたには、ね、これこの罪がある、あなたの子供たちに罪がある、ね、そういう指摘をして、だから、ね、神様に帰りなさい、そういう論拠で言うんですけど、しかし人間一人一人のその人生というものはそんな、ね、あの単純明快に、因果応報で片付けられない問題もまたあるわけです。しかし神様は全てをご存知です。全て、ね、人にとってわからないことが起こること、人は、ね、理解することを求めます。この災いが起きたことの理解、ね、納得、ね、人は納得を求めるんですけど、しかし一筋縄で納得もできないことがこの事情において起こる、ね、その時はこれは神の栄光のためだ、ね、そういうふうに思えばいいんです。神様は栄光を受けになられるお方、その、ね、論拠に立っていくならば、私たちも、ね、なんでということよりももっと、ね、よく目が見えるようになって、そして災いに遭っている人たちを、ね、もっとより 速やかに、より効果的に正しく導くことができます。私たちもこのイエス様のそのやり方、イエス様のその愛、憐れみ、許しを真似して、ね、そして私たち自身も本当に聖霊に満たされて歩まなければ、この正しく人を導くということは分かりません。人の状況、人の心の内にあるものは、ね、これは神様のみがご存知だからです。人は憶測をします、納得を求めますけれども、それは空振りすることが多々あります。神様に論拠しないのであるならば、ね、そうなってしまいます。主は私ビルダーで、ね、彼自身は、ね、神様を忘れるものは、ね、もうその確信は雲の巣のようだと言いましたけれども、結局彼自身が、ね、神様に論拠しないで、ね、その、言葉を発するところが、ね、雲の糸のようにヨブには全く響きませんでした。私たちは本当に聖霊に従って御霊に導かれて進み入って、そして本当に御霊にあって人を取りなし、人を、ね、御霊がうめくときに私たちをうめき、そして御霊が語らせてくださる言葉、ね、それが語られるならば、ね、誰にも反論できないような、ね、言葉になります。皆さんは御霊に導かれて、ね、言葉を発するにしても行いにしても、自分自身の確信や、ね、先人たちの知恵でなく、本当に主に求めて主の御霊によって歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたみんなを褒めたたえ賛美いたします。誠にあなたは御言葉をもって私たちに迫り、私たちを教え、諭し、訓戒し、私たちを義の道へと、とこしえの道へと導いてくださることを感謝いたします。それゆえ私たちは今日も御言葉により頼みます。どうか今日一日のその一つ一つの営みの中において、あなたを、御言葉を混ぜ込みつつ進ませてくださいますように、自分の悟りに頼ることなく、あなたの御霊に頼って生きていくものとして、主を今日も導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と妻、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。人の中に正しいものはいません。だから主の皆を呼ばずに何かの原因を探ろうとするとき、何らかの形でその人の言葉の治療を取って、まだその人を慰めることはできないということを、今日あなたが私たちに教えてくださったことを感謝いたします。ヨブもまだその友達も本当に実に今しなければならないことは、主よ、主の御前においてひたすら主の恵みがとどまりますように、主の恵みが戻りますように、主は助けてくださいますようにという言葉だけが必要な時でした。でも人は、物事が起きると何らかの形でその原因を探ろうとしています。主よ、私たちにあなたは教えてください。本当に私たちの手に負えないあるまじきことが起きたとき、私たちは原因分析をするものではなく、主の皆を呼ぶものでありますように。主よ、私たちが本当に主の御前において泣き叫んで、そして主の皆を呼ぶことができますように、大いなる皆を呼ぶことができますように、静まって心を落ち着け主の皆を呼ぶことができますように、大いなる皆を呼ぶことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。主よ、本当に人の言葉がどれだけ価値がない言葉かということを、私たちはヨブのこのやり取りを通して知ることができます。主よ、本当に一文にもならないその人の言葉で、まだ自分の言葉で取り身を出すということではなく、主よ、本当にあらゆる時にあなたの皆を呼ぶその習慣をつけることができますように、主よ、あなたが助けてください。 原因分析をしているところで元の通り子供が戻ってきたり財産が戻ってきたりということはありません。主よ、でも人はどうしてもその原因を探り分析してそして何かをしようとします。主よ、このようなことは本当に実に無駄なことです。主ご自身が無駄な言葉にとどまることがないように私たちを助けてください。ただ子供のようになすすてを知らない自分自身を子供のように主の御前にひれ伏してそして主の御名を呼ぶ純粋な子供に戻りますように主よあなたが助けてください。保護者を求めて本当に泣いて叫ぶ子供になれば私たちは生き返られます。あなたが生かしてくださるからです。今日もあなた自身がこのヨブとヨブの友達のやり取りを通して私たちに教えてくださったのは主の御名を呼べという言葉です。主よ、あなたがこの言葉を私たちに諭してくださったことを感謝して私たちの王であり主であられる呼ぶべき皆を私たちに与えてくださった主イエスキリストその皆によって感謝して祈りました。アーメン。